はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。なんかちょっと椅子の位置が良くないな。ちょっとすみません。こんな感じがいいのかな。はい。で、今週はちょっとなんか短めで終わりそうな気がするんだけど、なんか前回長かったんで、まあ短くていいかということで、流れるインターフェースの話をしようかなと。メソッドチェーンってやつですか。まあどっちでもいいんですが、メソッドチェーンって何というか、私が初めてその流れるインターフェースを見た時にはなかった言葉だったと思うんですよね。なんか後から出てきて、いや最初からメソッドチェーンって名前にしておけばよかったような気もするんですが、まあどっちでもいいです。その両者の違いとかを語る気はあんまりないんで、C プラ的に言うと、This のディファレンスを返すやつですね。で、なんかこうメソッドの、このドットでメソッド呼び出しをこう、つなげていくようなやつです。なんかね、スモールトークのカスケードとかと、なんか似た感じで書けるやつですよね。こう、まあ、それの話をしたいというか、どうですか？なんて呼ぼうかな？流れるインターフェースにしとくかな？いや、自分は普段そう呼んでるんで、なんか普段の呼び方でやっぱ話す方が、いいかなということで。流れるインターフェース。流れるインターフェースってなんか、こう、いまいちこれだって感じの名前って気がしないんですけどね。まあいいです。皆さん、流れるインターフェースどうですか？書いてますか？こう仕事でまあどのぐらい書くのか、多分こう書いたことないってほどレアなものでもないですよね。まあ日常業務でまあまあ書く機会がある。まあ一方で日常的にしょっちゅう書いてるってほどでもない人が多いんじゃないかなと思うんですよね、あの辺は。なんかこう C プラとかで書いてると、なんていうか言語機能としては別段サポートしてないんですよね。まあサポートしてないっていうか、なんかこうトリック思いついたみたいな感じですよね。 あのメソッドチェーンっていうのは、まあなんかなんかこう言語のシンタックスが想定している自然な使い方とは違うと思うんですよ。でもまあまあ便利だなと。こう。で、どうですかね。まあ皆さん、どんくらい使ってますかね。で、なんで、その話をしようと思ったかというと、まあ先日書いたからなんですけれど、こう、まあ自分の言語を作っていてですね、こう、型のチェックが必要になったんですね。で、OpenGL とかのプリミティブって、ジェンタイプってあるじゃないですか。ジェンタイプって知ってますかね？こう、フロートのスカラーか、またはフロートのベクトルっていうのを表すの。ことをジェンタイプっていう名前がついていて、その API とかにはジェンタイプって書いてあるんですよね。で、この記述が結構なんというか、この手のなんか制約が複雑で、OpenGL とかシェーダー系のライブラリっていうのは、しかもなんか揃ってないんですよね。OpenGL は、で、ジェンタイプってフロートとフロートのベクターでイントが入らないんですよ。でも、なんかイントが入る場合もあって、で、ジェンタイプかイントかとか、で、ジェンアイタイプっていうとイントかイントのベクターになっていたりして、で、ジェンタイプかジェンアイタイプかとか、なんかいろいろあって、しかも、それだけじゃちゃんと書けてないんですよね。第一引数と第二引数が同じとかそういう制約もあるんですよ。第一引数がジェンタイプなんですけど、第二引数は第一引数と同じ次元の、第一引数がフロートの 3次元ベクトルだったらば、第2引数もフロートの3次元ベクトルじゃないといけないみたいな。で、そういうのって C 言語的には書けないじゃないですか。その、ジェネリクスのコンストレインツとして結構なんというか、複雑なホエアが書けないと記述できないですよね、そういうのって。で、だから API ディファレンスには自然言語で書いてあるんですよね、そういうことが。第一奇数と第二奇数は同じとか。しかも同じだけならいいんだけど、もっと複雑で、第一奇数と同じ次元のイントのベクトルとかいう場合もあるんですよね。で、第一奇数が、そのフロートだったらば第2奇数もイントになる、イントでベクトルではいけないとか、そういうのがあったりとか、そういう次元だけ一緒で型が違うっていう場合もあって、で、さらにこうジェンタイプかイントみたいな場合もあるんですよね。だからイントのベクトルはダメだけど、イントのスカラーは OK と、でフロートのスカラーも OK、 フロートのベクトルも OK とか、ね、そういういろんな組み合わせがあるんですよね。で、その第1奇数がスカラーの時は第2奇数はこれとかね、なんかそういうのがあって、で、リターンタイプもすごいそこら辺組み合わせがいろいろあって、その第1奇数のジェンタイプと同じものを返すとか、第1奇数のジェンタイプと同じ次元のけれどイントを返すとか、なんか第1奇数のジェンタイプのそのアトム、構成要素の型を返すとか、だからフロートのベクトルだったらフロートを返すし、で、しかも、そうですね、それだけだとダメですね。ジェンタイプまたは、ジェン i タイプの時に、構成要素の型を返すとかね。だから、ジェン i タイプの時にはイントを返して、ジェンタイプの時にはフロートを返すとか、なんかね、そういう、こう、結構複雑なんですよ、その、組み合わせが。で、そういうのの、まあ、タイプ、チェッカーを作りたいっていうのも正確な表現じゃないけれど、まあそのタイプのコンストレインツを書きたかったんですよね。で、最初の頃は、if 文でヘコヘコ書いてたわけですよ。その関数の時には、まあ引数がこれの時は、まあ、スカラーかベクターかをまずチェックして、で、スカラーだったらば、イントかフロートだったら OK とか、それ以外だったら、パスエラーとか、で、ベクターだったらば、フロートとか、で、ベクトルの時には第2奇数もベクトルで同じ次元じゃないといけないとかね、そういうのをね、関数ごとに書いていくわけですよ。で、まあそんなもん、まあ2、3個書くと、これを続けてはダメだなとはまあみんな思うわけですよね。で、まあ普通これってよくあるベリファイアとかみたいなもんだと思うんで、ベリファイアじゃなくてバリデータみたいなもんだと思うんで、ウェブとかによくある。だまあ普通にこうコンビネーター的なライブラリーというかグラマー的なもので書けるというのはまあ大体こう想像がつくんで、まあそういうふうにしようかなと思って、でまあコンビネーターっぽく作ろうかなと思ったし思ってるんだけれど、まあちょっと C プラでそのコンビネーターっぽくするのちょっとめんどくさいんで、なんか、まあ、まだメソッド呼び出しでいいかと。で、その場で、その呼び出しした時にベリファイする形でいいかなと思っていて、この、コンビネーター型にするには、その、呼んだ時にはベリファイしないで、ベリファイアを返すんですよね、あの手のものは。で、それを合成したベリファイアをどんどんどんどん返していって、で、最後にその返ってきたベリファイアを使ってベリファイとかやるっていうのが、コンビネーター型のそのまあライブラリーの作り方なんですけれど、まあ別にそこまでする必要はないかと、まあ読んだ時点でまあベリファイしてもよかろうと、まあ現時点では。で、まあどうしようかなと思って、まあメソッドチェインで書いてみるかと思って、まあメソッドチェインで書いたんですよね。だ第一引数と第二引数は次元が同じで、で第一引数はフロートまたはイントまたはフロートのベクターでとか、こうそういうなんかこうオアとか、まあオア作ってないけどね、その組み合わせが結構限定的なんで、そのジェンタイプに相当するようなものとか、ジェン i タイプに相当するようなものとか、まあそういうのを書いて、でなんかリターンのタイプはその場合にはこれになるみたいな、こうなんていうんですかね、こう述語的なものを用意して、でそれをまあ組み合わせると。でそうするとやっぱ新しいメソッドも全部そういう組み合わせで書けて、しかもその組み合わせはこう 仕様になるわけですよね。グラマーにとしてなっているんで、なんというか、それ自体がスペックになっているということで、まあ結構うまく書けたなと思って、よしよしと思って、まあ書いてるわけです。まあジェネティクスのね、コンストレインツってのは結構、複雑になりうるというか、どこまでサポートするかっていう問題もあって、しかもまあシェーダーが結構特殊なんでね、まあまあ、しかもさっきもちょっとちらっと言ったけれど、なんか OpenGL と Metal で違ったり、Metal と HLSL で違ったりとかして、なんかそれぞれ微妙に違う場合もあって、で、だから我々はどう何をサポートするかとかはそんな自明じゃなくて、だどっかにちゃんと、まあ、まとまってんのはいいなと思って、だからまあメソッドチェーンでちゃんと書くとね、その if 文とかでコードで書くよりもちゃんとそれがそのままスペックになっていいですよね。で、現状読んだ瞬間にベリファイしてるんで、なんて言うんですかね、まあ、読んだ瞬間にベリファイしてるんですけど、メソッドチェーン自体のその文法っていうのは、仕様、スペックっていうのは、別にコンビネーターにしても完全に一緒なんで、組み合わせは一緒なんで、だからコードとしては、どっちでも変わんないんですよね。変わんないっていうか、呼ぶ場所が変わるんだけれど、その仕様の記述という点では、変わんないんですよね。で、よしよしと。なんかこの仕事をしていて、if 文とかでちまちまチェックしていた時に、なんか文法、前にもちょっとこの話したと思うんですけど、そのグラマーみたいなもの、グラマーってこのプログラミング言語の話をしている時のグラマーと、なんかコンテキストが被ってるんでややこしいですけれど、いわゆるグラマーオブグラフィックスとかのグラマーですね。だ基本的なプリミティブとそれの合成、アンドとかオアとか、そういうのを組み合わせて、その閉じた述語体系を作って、で、それでプログラムをするっていうのは、なんかエレガントですよね。で、たまにそういうふうに解決できることっていうのはありますよね、コード書いて。で、まあ、オブジェクト指向とか C プラの場合は、GC がないんで、あんまり、入して新しい合成を返すとかやりたくないんですよね。そうすると、バーチャルのデストラクターを用意したりしなきゃいけなくて、で、なんか、なんて言うんですか、仮想関数書かなきゃいけなくて、継承しなきゃいけなくてめんどくさいんで、そういうことはまああんまりやりたく、まあ必要だったらやりゃいいんですけどね、それこそユニークポインターとか使わなきゃいけなくなるんで嫌なんですよね。だから、オブジェクトで共通のインターフェースで返すっていうのはまあめんどくさくて、まあメソッドチェーンでやる方が楽なんですよね。で、この個々の状態みたいなものを保持する、まあ必要があるかっていうと、コンビネータ型にしないといらないんだけれど、まあ個々の状態というものを識別可能な何らかのエンティティとするっていうのは、オブジェクト指向プログラミングっていうもののまあ本質の一つですよね。識別可能なエンティティが状態を持つっていうのは、オブジェクト指向のオブジェクトの定義なんで、まさに、だからこの状態を持つことによって、この if とか else とかそういうふうなコードになっていたものを途中の状態を持たせるっていうことに変えることによって、なんか文法が構成できるっていうのは、なんかオブジェクト指向的だと思うんですよね、すごい。まあ、C プラだとね、さっき言ったような事情により単純なオブジェクトにはならないんです、しないんですが、単純なオブジェクトっていうか、自然なオブジェクト指向プログラミングとしてそれは実現しないんですが、めんどくさいんで、で、まあメソッドチェーンになるんですけれど、でもまあ this を返すっていうのはまさにそういう話で、その状態を保持するものっていうのがまあいるわけですよね。で、それはやっぱりすごい オブジェクト思考プログラミング的だなと思うんですが、一方でこの流れるインターフェースっていうのは、こうオブジェクト思考的な良いデザインの中に全然出てこないと思うんですよね。まあ、最近の本には出てくるかもしれないけれど、その原理原則だとかそういうのの中には全然出てこないと思うんですよね。まあ、一方で結構便利でみんな使ってると思うんですよね。なんか不思議なやつですよね、流れるインターフェース。こう言語でサポートしてもいいと思うし、最近の言語だと多分サポートしてる言語もあると思うんですが、自分の知ってる言語でサポートしてる言語は知らないけれど、まあけどね、まあコトリンとかだとね、あのラムダっていうか、まあラムダ関数みたいなものをこうバンバンバンとこう並べて書くっていうのは、まあよくある話だし、まあ大抵の言語ね、フィルターとかそういうのをこうガンガンガンと並べて書くっていうのは最近の言語では全部そういうもんなんで、こうでもフィルターを並べるっていうのとメソッドチェーンもまあまた違う話ではありますよね。まあコレクションに対するメソッド呼び出しとなっていれば、まあそれはメソッドチェーンになるんですが、その関数型言語とかではね、普通のパイプとかがある言語だと特にそれは単なる関数呼び出しというか、まあ関数の合成になってる言語も多いと思うけれど、なんかメソッドチェーンとは違う仕組みで同じようなことをやってて、でそれは普通に関数型言語だと思うんですけれど、オブジェクト思考プログラミング言語でのメソッドチェーンっていうのは不思議なやつで、便利だしエレガントになることも結構多いし、良いと思うんだけれど、一方でなんかオブジェクト思考プログラミングのなんというか競技の中には入ってないという不思議なやつですよね、あいつは。でもまあメソッドチェーンで書いておくとね、さっきも言ったようにそれをコンビネーターにするとかは結構簡単で、簡単っていうか後でやってもよくて、でそういうところでは状態を持つとか、その ちょっと失礼、コンビネーターっていうのは結局その実行する前の状態、まあ実行する関数を返すってもんなんで実行しないんですよね。で、まあ、オブジェクト思考プログラミングで同じようなことをやる場合、コンビネーター型と同じようなことをやる場合でも結局一緒で、なんかこう、その場で実行するんじゃなくて、実行する何かを返すってことで、で、何かっていうのは、本質的には状態を持つんですよね。それが、まあいいや、で、状態を持つんで、で、それは非常にオブジェクト思考プログラミング的なんで、メソッドチェーンっていうのはすごい、オブジェクト的だと思うんですけれど、一方でなんか、日常的なプログラミングとしてそれを書くかっつうと書かないし、なんか便利な時には使うけれど、全部をそうはしたくないよな、みたいな、ちょっと不思議なやつですよね、あいつは。こう、いいやつなんだけれど、いやー、メソッドチェイさんいい人なんですが、とこう、いい人、なんですががついてしまうというか、いや別にいいんですけどね。でもなんかよく見かけますよね。例えばなんかプロファイルとかね、Android とかのエディター、エディットとかやって、なんかプットイントとかやって、でコミットとかやるのとかは、まあ、いかにもメソッドチェーンだし、まあなんか最近のモダンなプラクティスというわけでもなく、もうかなり古い、最初にメソッドチェーンとか流れるインターフェースとか出てきたのは、まあ、Mock とかが流行った時ですからね。Mock は大体なんか、流れるインターフェースで書かれてたんですよね。で、Mock って本当にもう TDD の最初期じゃないけれど、もうかなり初期の頃に、まあなんか作られたというか、まあ前から Mock 自体あるけれど、その Mock のライブラリーを流れるインターフェースで書くっていうのは、それこそ2004年ぐらいにはクールだった。2004年はもうクールじゃないか。2003年ぐらいにはクールだった気がする。いや、そう、どうかな。 自分が Mock とかね、書いて使ってたのは MS の時代とかなんで、2005年とかかな、には使ってましたね。ただその頃は別に、もうモダンって感じではなかったですけれどね。ただまあ流れるインターフェースみたいなものが、用語ができて、なんかこいつをどう、その自分たちの方法論の中で置くかっていうのはよくわからないなみたいな。マーティファウラーもなんかそういう曖昧なスタンスで最初書いてましたよね。つうか、まあ今でも多分そうで、流れるインターフェースいいんだけど、で、しかもあれでクールに書けるときには書いた方がいいと思うんですが、しかもそれはすごいグラマー的にね、書けたりしやすかったりもするんで、こうグラマーを自分で作るっていうね、こうエレガントな解法になることも結構あるんで、いや、なんか、良いプラクティスなことは多いけれど、ただ、なんか、プログラミングの良いコードの書き方みたいな時に、メソッドチェーンを 使いましょうとは言う、ちょっと言いたくないですよね。この、いいやつだけど、で、使い方も知ってた方が良くて、必要な時に作れた方がいいんだけれど、なんか、こういうふうに書きましょうというふうにあんまり押したくないみたいな、こう、不思議なやつですよね。まあなんか、まず、ディスをリターンするって変ですよね。まあディスのアスタリスクをリターンするってのは本当に C++ の事情なんで、C++ じゃなければアスタリスクをつけなくていいんで、別にそこまで変でもないかもしれないけれど。でもディスをリターンするってやっぱ変ですよね。少なくともその関数として見たときに何か入力があって出力を返すというものではなくて、リスっていうのは出力ではないわけじゃないですか。なんかただメソッドチェーンをするための便宜上返しているもので、で必ずその呼んだ結果っていうのは副作用なわけですよね。それってなんかプログラミングのね、プラクティスとしてどうなんだっていうか、副作用ねえ、本当はあんまり良くないって言いたいわけじゃないですか、みんな。まあみんな言いたいかどうかわかんないですけどね。まあオブジェクト思考プログラミング好きなやつは当然状態を持つっていうのをすごい推したいわけなので、副作用が良くないとは言わないわけですけれど。でもそうは言っても、なんていうか、プログラムの一部の部分では副作用を明示的になくすっていうのは、まあ最近の言語のトレンドですよね。まあ最近ってほどでもないけれど、なんかある程度新しい言語はみんな、要するに、レッドとバーを区別して、なるべくレッドを使うようにするっていうのは、なんかまあ、どの言語でもそうですよね、最近の言語は。で、それは要するに副作用っていうものを、すごい局所的にして、書こうっていう話で。まあね、メソッドとかにね、なんかミュータブルとかつけるのはね、どうなんだっていう気もするんで、そこら辺はやっぱ関数型的な、イデオロギーとオブジェクト思考プログラミング的なイデオロギーの衝突があるとこですよね。まあ、最近の言語は大体そこをなんかこう、おいしいとこ取りをするっていうのがスタンスなんで。まあいいとして、そういうわけで、ディスを返すって、なんかこう、メソッドだけを見ると正しい気があんまりしないんですよね。でもまあ別に、メソッドチェーンはいいんで、良いことなので、それはいいんだけれど、なんかなみたいな。まあ、シンタックスとしてやっぱり本来サポートがあるべきことなのかもしれないですけどね。で、まあ、ある言語もあるんだろうけど。まあ、けどやっぱメソッドチェーンはね、いいですよね。インテリセンスも効くしね、書きやすいしね、保守もしやすいし、読みやすいし、組み合わせもね、変えやすいしね。いや、いいですよね。なんで、メソッドチェーンいいぞって思うが、良いプログラミングプラクティスとしてメソッドチェーンを使いましょうという気は起こらないという不思議なやつですよね。いやーね、何とも言えないですよね。こう、例えばね、ここでファイアーエンブレムでいうところのジェイガンみたいですよねみたいな話をしようとすると、いや、そもそもジェイガン使わないしなみたいな感じで、みたいな、ちょっと違うなみたいな、どういうものなんですかね、こう、 他の分野での比喩をちょっと考えたけど、今ちょっと思いつかなかったな。こういい時があって、それはぜひ使った方がいいんだけれど、一方で全部をそれで書かれるのもちょっとやめてほしいなみたいな、そういう微妙なスタンスですよね。で、やっぱちょっとスタイルが違うんですよね、通常のコードとその流れるインターフェースのコードっていうのは。いやー、でもやっぱこうそのフィルター的なものにね、まあ我々は慣れた世代なわけじゃないですか。だからそのメソッドチェーンよりも後ですよね。そのフィルターとかレデュースとかそういうのをこうだんだんだんとつなげてコレクションを操作していくみたいな、もう法文なんか回さないで。まあ、jQuery ぐらいからなんか割と一般にも普及し始めたスタイルかなっていう気がしますが。jQuery とか、まあ、Python もイテレツールズとかはそういう感じですよね、割と。まあ、Ruby とかあんま詳しくないけれど、Ruby もまあブロックが初期、最初からあったんで、割とそういう感じだったと思うけれど、多分。自分はね、もともと、そのスキームとか、結構、そのスクリプトの雑用とかで使ってたりとか、まあ、あと、Emacs Lisp とか XYGGY とかのコードすごい書いてたんで、そのリスプ系のコンスカークダーとかでいろいろやってたんで、なんかリスプ系のコードを書いてると、まあ最初は再起で書くわけだけれど、まあ再起で最後まで書くんだけれど、まあなんかこう再起は強力すぎるんで、まあやっぱフィルターみたいなもので書いて、で、必要になったとこだけ再起で書くみたいな風になりますよね。まあ、そういう点では、なんか昔から割と、そっち系の言語はそういうもんだっていう認識は自分はあったんですが、てかまあみんなそう、リスプ系の言語を使ってる人はそういう風に思ってたと思うけど、でもまあ jQuery ぐらいでね、JavaScript もまあまあそういうスタイルになってきて、で、あの辺からあとはどの言語でも、まあ法文は回さないで、こう、つなげる感じになりましたよね。まあなんか、Go ラングはいまだに回してますけれど。いやー、まあいいとして、そうそうだ、フィルターっぽいやつがいいっていうのは、メソッドチェーンがいいっていうのと、まあ似たような話で、で、それはやっぱり通常の、なんか、オブジェクト指向プログラミングの言語で、こう、コーディングしているときとは、ちょっと違うんですよね、そこだけ。だから DSL じゃないけれど、そこだけちょっと違うみたいなスタイルがこう入ってきて。まあそこがいいんですけどね。その通常のコードから分離された、スタイルになってるというのはメソッドチェーンのすごいいいところで。さっきも言ったようにそれがね、グラマーになってスペックになってるわけで。それがコードに埋め込まれないで分離されるっていうのは良さなんでね。ということで、まあ今週は、メソッドチェーンの話でした。流れるインターフェースの話でした。はい。いや、皆さん使ってますか？いや、いいと思うし、それで書かれてるいいライブラリーはね、使いやすくていいんですけどね。しかも、なんか、そんなに進めたくないって言うけれど、使いすぎてて、うげって思ったことあんまりないですよね。これまでの自分のプログラミング人生で。だから別になんか、進めたくないなって思わなくてもいいのかもしれないですけどね。みんな使おうぜって言っといてもいいかもしれないけれど。いやーね、こう、あんまり乱用されすぎててひどいことにはならないかもしれない。まあけど、なんか、やっぱ、ちょっと変なんで、リス返すの。あんま進めたくないですよね。ちょっとトイレ行きたくなってきたんで、ちょっと今週はこの辺で、ちょっと短めですが、それではまた来週。